それでは早速聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日はイザヤ書の8章の17節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。主は今ヤコブの家に御顔を隠しておられるとはいえ、私はその主を待ち、主を望み祭る。アーメン。今日はこのところから、その時あなたはどうするかというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。今日の本文をですね、他の訳で見るとこのように訳されているものがあります。主はご自分の民から御顔を隠された。しかし私は主に信頼し、このお方に望みをかける、というふうに訳されている聖書があります。私たちは全てうまくいっているとき、また全てに恵まれているときにはですね、イエス様を愛するとか、イエス様を礼拝するとか、イエス様に従っていくということはそれほど難しいことではないと思うんですよね。でも状況が悪かったり、何をしてもうまくいかなかったり、試練や困難やそのような状況に置かれているとき、それでもなお神様に従うことができるのか、それでもなお私たちは神様に真実な礼拝を捧げることができるのか、それでもなお神様にお仕えすることができるのか、ということを考えていきたいと思うんですよね。信仰生活の中で時々ですね、神様が遠くに感じられるというような時があるんじゃないかなと思います。もっと正確に言うならば、神様が遠くに感じられるというよりも、神様が感じられない状況の時というのも少なくないですよね。そのように感じる時ですね、どうすればいいのかなというふうに思うんですよね。誰もがそのような状況環境を避けて通りたい、神様が感じられないというようなことがないように、いつも神様の臨在や神様の導きを感じながら歩んでいきたいと願っているんですけれど、でも長い信仰生活の中で一度ならず二度三度そのような経験をする時が必ず来ると思います。そしてそのような時に私たちはどのようにしなければならないかということを考えていきたいと思うんですよね。聖書の中でイエス様以外で私の心にかなうものと言われた人物がいます。それがダビデであります。ダビデはたくさんの罪を犯しました。カインの罪を犯し、人殺しをし、過ちを犯したものでありながらも、ダビデを見て私の心にかなうものだと言われたイエス様以外のただ一人の人物であります。神様の心にかなっていると言われたそのダビデでさえも、神様が遠くに行かれたというふうに感じられることがたくさんあったみたいであります。そのことが詩編の中で語られているんですけれど、詩編の10編の一節の中では、主よ、どうしてあなたは遠く離れて立ち、そんなに離れておいでなのですか。私があなたを最も必要としているとき、どうしてあなたは御顔を隠されるのですか、と語られています。また詩編の22編の1節から2節の中では、なぜ私をお見捨てになったのですか、どうしていつまでも離れ続けておられるのですか、どうして私が助けを求めて叫んでも聞いてくださらないのですか、とダビデは訴えているんですよね。もちろん神様はダビデを本当に捨てられたわけではないし、また神様は私たちに対しても決して見捨てることをなさらない方ですよ。聖書は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという約束を与えてくださっています。神様の約束は絶対に破られることのない約束ですよ。ですから私たちがどのような環境や状況にあったとしても、いつも私たちと共にいてくださるそのようなお方なんですよね。神様を感じようと感じていなかろうと、その事実に変わりはないということですよ。大事なことは、神様が私たちと共にいるという約束はしてくださいましたけれど、 私たちがいつも神様を感じるだろうというような約束はしておられないということですよ。これは非常に大事なことで、ある時には私たちは祈っても祈っても何も起こらないということがあります。断食をして、ある時には聖書を一生懸命読みながら、それでも何も起こらないということも少なくないんですよね。私たちの信仰生活の中で、神様一体どこに行ってしまわれたんですかって思うようなことも少なくないと思いますね。神様が感じられない時、私たちは多くのことを考えますよ。なぜだろうかという理由、原因というものを私たちは考えてしまいます。ある人は自分が犯した罪のために神様が遠くに行ってしまわれたのではないだろうか、ある人は自分の不信仰のために神様が自分を捨てられたんじゃないだろうか、そのようにいろいろなことを考えてしまうんですよね。もちろん罪を犯すということのために神様との関係が妨げられていくということもあるのは事実であります。でも神様を感じられないということの理由がそれだけとは限らないんですよね。聖書ははっきりと、私たちの信仰が成長することを神様が願って、あえて御顔を隠されることがあると教えているんですよ。私たちが神様の存在を感じることができないとき、また祈っても答えが与えられないとき、ある時には病が祈っても祈っても癒されないとき、思うようにいかないとき、それでも私たちは神様を愛して信頼して神様に真実な礼拝を捧げることができるだろうかということをいつも私たちは自分に問わなければならないと思うんですよね。私たちは時として神様ご自身を求めるというよりは、何らかの現象を求めてしまうというような弱さがあります。また何らかの答えが欲しいということのために神様を求めているということも少なくないんですよね。でも信仰生活とは感情だけではない、まして私たちの感覚だけで頼るべきものではないんですよ。もちろんある一定の時期ですね、多くの奇跡とか経験とかですね、祈りが聞かれたというような時期も通ってこられたと思います。それは私たちの信仰の成長のために必要な時期だったからですよ。そのような体験感覚というものはもちろん大事なんですけれど、神様はそういう体験とか感覚というところから私たちを信仰の道へと導こうと今もしておられるということを知らなければならないと思います。ある時には感覚に頼るというような信仰があったかもしれない、ある時には経験を通してということもあったかもしれない、でも神様は私たちを通して本当の信仰を通して導かれていくということを望んでおられるお方であるということを私たちは忘れてはならないんですよね。神様は私たちが神様を感じることよりも信頼することを求めておられるお方ですよ。どのように感じるかということではなくて、どのように信頼するか信じているかということの方に神様は重きを置いておられるお方です。ですから私たちは感覚ではなくて信仰を持って神様の前に歩んでいくものでありたいと願うんですけれど、アメンでしょうか。
アメン。
聖書の中にですね、ヨブという人が登場してきます。彼は東方の義人と呼ばれるほどに素晴らしい信仰の持ち主でありました。たくさんの富を持っていたし、また尊敬もされていた、そのような人物でありました。でも彼は一瞬のうちに何もかも失いましたよね。それはもちろんサタンがしたことです。でもそのことを許されたのは神様ですよ。この部分をですね、非常に理解しがたいんですよね。サタンだけがしたことだったら、サタンだけを憎めばいいんですよ。なんで私の生活に対してそんなことをするのかと、なんで私の家庭に、なんで私の子供たちに、なんで私の持ち物にそんなことをするのかと言ってサタンを憎んで追い出してですね、すればいいと思います。でもその背後に 神様がそのことをしてもいいよというお墨付きの上に、その全てのことがなされているということですよ。私たちの知っている神様は、それはしてはならないと言ってほしい。いや、そんなことを呼ぶにするのはダメだと言ってほしい。でも神様はそのことをしてもいいよと言いました。でもその背後には呼ぶに対する信頼があるということを知らなければならないんですよ。サタンはこのように言いました。もしヨブが持っているものや体やいろんなものをですね、取り除いたときに、彼はきっと神様から離れてしまうでしょう、神様を呪うでしょうと言いました。神様はそのようなサタンに対して、じゃああなたの思うようにしなさいと言いましたよ。ヨブが果たしてそのようにするかどうか試してみなさいと言いました。ただし命だけは触れてはならないと言いました。すなわち生と死の全ての主権者は神様にあるということですよ。悪魔がどのように働こうと、どのように私たちに攻撃を与えようと、全ては神の手の中で行われているということを知らなければならないと思います。ですから結局は鎖につながれた犬のように、決められた範囲でしか働くことができない、それが今サタンの働きだということを知らなければならないんですよ。だから私たちは必要以上に悪魔を恐れることはない。それよりもなおそのことを支配しておられる神様に対して信頼を置くものでありたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。ヨブは何もかも失いました。子供も失いました。持ち物も失いました。そして最も苦しい時に愛情を注いで欲しかった妻にまで、神様を呪って死になさいと言われましたよ。いや、今最も苦しくて最も励ましが必要な時に、愛する妻までがもう死んだらいいんじゃないんですかと言いましたね。これはヨブにとって非常に苦しい状態でありました。彼はたくさんの苦しみに遭いましたけれど、でも何よりもこのヨブを苦しめたこと、それは嫌な腫れ物でもない、妻から死になさいと言われたことでもない、子供が死んだことでもない、持ち物が失われたことでもない。もちろんそれらのことはヨブを苦しめたことでしょう。でも彼を最も苦しめたことは、祈っても祈っても祈っても神様からの応答がなかったということですよ。ヨブ記を読んでも分かるように、ヨブ記は42章ありますけれど、神様が語られるまでに37章かかってるんですよ。その間ヨブは友達から責められ、そして神様に祈りながら、神様に訴えながら、それでも神様は答えない。ヨブは神様に求めます。ヨブは神様に叫びます。でも神様はヨブに答えない。そのような繰り返しが37章ずっと続いていくんですよ。ヨブにとって最も苦しかったこと、それは祈っても祈っても神様からの答えがない、神様が感じられない、答えてくださらない、それが彼にとって最も苦しかった出来事でありました。私たちは自分の人生に何が起こっているかわからない時、しかも神様が沈黙しておられる時に、どうやって神様を崇めることができるでしょうか。自分が本当に苦しくて、神様今こそあなたの助けが必要なんですと思うその時に神様から答えがなかったら、本当に神様今あなたの助けが必要なんです、今あなたが来てくださらなかったらどうすることもできないんですという時に、神様から答えがなかったら、神様からの助けがなかったら、私たちはどうやって神様を崇めることができるでしょうか。どうやって神様は素晴らしいお方だということができるでしょうか。でもヨブは一章の御言葉の中でこのように語っています。私は裸で母の胎を出た、そして裸で神の国に帰る、主は与え主が取られたのだ、主の皆は褒めべきかなと言いましたよ。この告白は私たちにとって非常に難しい告白ですよ。でも何よりも彼はこの告白の前に地に伏して拝したというふうに聖書には語られています。彼はこの告白の前に礼拝を捧げているということですよ。自分が最 最も苦しくて最も辛くて何もかも奪われたその時に彼は地に伏して、すなわち最も低いものになって蹴り下って地に伏しながら神様を礼拝しているんですよ。私たちはどうでしょうか。自分が喜んでいる時、感謝している時、神様あなたは素晴らしいお方ですということは簡単なことです。でも何もかも奪われて、神様何をしてるんですかって、私の人生に対してあなたは何をされてるんですか、わからない、そんな時に地に伏して神様に礼拝を捧げることができるでしょうか。ヨブはそのことを行いました。何もかも取られても彼は地に伏して主を褒めたたえるという、そのような行為を行った人物ですよ。これこそ自分の感情じゃない、感覚じゃない、信仰が伴った真の礼拝の姿だということを知らなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちは全てが満たされているから神様に礼拝を捧げるんじゃない。神様はどんな環境や状況であっても素晴らしいお方だからこそ私たちは神様を礼拝するんですよ。神様を崇めるんですよ。主よ、あなたは素晴らしいお方ですって、私の環境がどうであったとしてもあなたは素晴らしいお方なんですって、だから私たちは賛美し主を褒めたたえることができるんじゃないかなと思うんですよね。最初にお語りした通りに神様は約束を守られるお方ですよ。その約束は絶対に守られる、そのような約束であります。私たちの状況がどうであれ、感情がどうであれ、神様の約束は絶対に変わらないですよね。神様は私たちを絶対に見捨てたりはなさらないし、またいつまでも共におられるお方であります。神様は私たちが良い人だから一緒にいてくださるわけではない。私たちの信仰がいつも燃えているから神様は一緒にいてくださるわけではない。私たちがまだイエス様を信じる前から共にいるという約束を与えてくださっておられるお方ですよ。私たちが最も不信仰な時であっても神様は私たちと共にいると約束してくださってるお方ですよね。私たちがどうであろうと神様の側から一方的に神の恵みとして共にいるという祝福が与えられていることを心から感謝したいと思います。神様は真実なお方ですよ。私たちがいくら不真実であったとしても神様は真実なお方ですから心から感謝します。ダビデは詩編の116編の中でこのように言いました。私は大いに悩んだと言った時もなお信じたと彼は告白しています。他の訳では、私は信じた、それでこう言ったのだ、私は完全に破滅だと訳されています。このダビデの告白は一見するとですね、矛盾しているように感じる、そのような告白じゃないかなと思いますね。私は神様を信じた、だから私は大丈夫だと言うんだったらそれは信仰ですよね。素晴らしい信仰だと思います。絶望的な状況であっても私は神様あなたを信じます、だから私は大丈夫ですっていうことは非常に信仰的な告白であり素晴らしい信仰者の姿だと思います。でもダビデが語ったこと、それは私はあなたを信じています、だから私はあなたに言うんですよ、私は完全に破滅の状態なんですよって。私たちはこのところからダビデの信仰を知ることができると思います。なぜ神様が私の心にかなうものと言われたダビデ、なぜダビデなのか、モーセでもないアブラハムでもないダニエルでもない、いろんな偉大な人物がいながらもあえてなぜダビデを私の心にかなうものと呼ばれたのか、私はそのことを考えたいと思うんですよね。彼はこのところで自分がどのような状況であっても何よりも神様をまず信じているということです。彼の告白の中で、私はあなたを信じています、 自分が破滅的な状態であっても、私は神様あなたを信じていますよって。それがダビデの第一の信仰ですよ。そしてどのような方として信じているのか、それは神様が私の祈りを必ず聞いてくださっているということを私は信じていますよって。あなたは素晴らしいお方であるということを信じていますよって。あなたが私と共におられることを私は信じていますって。このダビデの中には神様に信頼するその信仰があったということですよ。そして何よりも自分の感情をどのように神様に表したとしても、なお神様は私たちを愛してくださっているんだという確信がダビデにはありました。だから自分が信じきることができていないように、神様私は大丈夫ですよとは言わなかったんですよ。自分の環境や状況がもう絶望的だと思った時には、神様私は絶望的なんです、でも私はあなたを信じていますと正直に神様に告白することを神様は求めておられるんですよね。私たちは信仰のあるふりをする必要はないんですよ。苦しい時には苦しいと言えばいいんです。絶望的な時には絶望的だと言えばいいんです。でも大事なことは、それでもその祈りを神様が聞いてくださっているということを信じることですよ。私たちはそのことを感じようと感じなかろうと、聞いてくれている、聞いたとかですね、もうそんなこといいんです。事実神様は聞いてくださっているんですよ。そのことを信じる者は幸いですよ。自分が一方的にわーっと祈っていて、聞かれているのかどうかわからないような感覚、神様がそばにいるかどうかわからないような感覚であっても、神様は確かに私たちの語る言葉を聞いてくださっているお方ですから、心から感謝します。そのことを信じること、それが神様との信頼関係ですよね。私たちは神様との関係を深めていく必要があります。信仰といえば何か難しいように感じますけれど、信仰とはすなわち信頼関係ですよ。どれくらい信頼しているんですか。もし友達関係であったとしても、人間関係であったとしても、距離がどれくらい離れているかということが問題ではない。心がどれくらいつながっているかということが問題なんですよね。それが一番大事なことじゃないんですか。神様はどんな言葉でも聞いておられるお方ですよ。家庭の会話がどのような会話がなされているか、友達の間でどのような会話がなされているか、いや自分の心の中でどのような会話がなされているか、神様は全部ご存知ですよ。知っておられますよ。知った上で私たちを導いてくださっている、そのようなお方であることを心から感謝したいと思います。私たちはそのことを決して忘れてはならないと思います。最後になりますけれど、もし神様が私たちに何もしてくださらなかったとしても、イエス様が私たちの罪の身代わりになって死んでくださったということは決して変わらないということですよ。それだけでも私たちは生涯をかけてイエス様に仕える十分な理由になるんじゃないかなと思います。私たちはあまりにもイエス様の十字架を軽く見ているのではないかなと最近本当に思いますよ。何度も何度もイエス様が私たちの罪の身代わりのために死んでくださったということを聞いています。そのことを救われた時から何度も何度も聞かされていて、ああそのことは知っている、分かっている、またその話をしている、そのように私たちは感じているのではないかなと思うんですよね。でも私たちはイエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったというそのことは聞いても聞いても聞き飽きるようなことではないんですよ。ああそのことはもう知っている、分かっている、もう聞き飽きたというような話ではないんです。イエス様が命を懸けて私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったというその事実は私たちが永遠に語り継がなければならない、そのようなことだと思うんですけれど、アーメンでしょうか。そのことがどれくらい私たちにとって尊いものであるかということを私たちは知らなければならないと思いますね。そのことだけでも私たちはイエス様を褒めたたえ、イエス様を賛美し、イエス様にお仕えするに十分な理由がそこにあると思うんですよね。イスラエルの民が 最初マナというパンを食べた時に、詩篇の中ではこれは天使のパンだと彼らは言いました。彼らはマナを食べて、はあ、なんと美味しいんだろう、これは天使のパンだと言いました。でも何十年かのうちに彼らはマナに対して、この粗悪な食物は嫌になりましたと言いましたよ。マナが変わったんですか、味が変わったんですか、そうじゃない、変わったのはイスラエルの心ですよ。私たちは慣れるということ、もちろんそれはいいこともあるかもしれないけれど、イエス様の十字架を聞き慣れるということ、聞き飽きるということ、それは私たちにとって致命傷ですよ。なぜならば聞き飽きる、また慣れるということは感謝が失われるということだからです。当たり前だ、これは当然だと思うとき、そのところには感謝がないんです。このこと当たり前でしょ、ああそのこと分かってる、聞いた、そう思うとき、私たちの中から感謝が失われていってしまうんですよね。私たちはイエス様の十字架の御業に対して慣れてしまってはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。イエス様の十字架の御業はいつも新鮮で、感謝と感動があふれる、そのような御業だと私はそのように思います。だからイエス様の十字架の賛美をすると、本当に神様にもう感謝の思いと悔い改めの思いというんでしょうか、私の罪がイエス様を殺してしまったんだという、そのような思いがいつも私の中にあります。イエス様本当にありがとうございますって、こんな私のために死んでくださったことをイエス様ありがとうございますって、私はそのようにいつも感じています。イエス様の十字架の御業はどんな奇跡よりも、どんな御業よりも、どんな感覚やどんな経験よりも最も尊い御業だと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちがもし何も感じることがなかったとしても、イエス様の十字架の御業を思うときに、私たちは本当の意味でイエス様を愛して仕えて主を褒めたたえることができるんじゃないかなと思いますね。神様を感じることができないときでも、神様を信頼するものでありたいと思います。なぜなら神様が遠くに感じられるということがどんなに苦しいことかということを誰よりも理解しておられるのはイエス様だからですよ。イエス様が最も苦しかった時いつですか、それは十字架の上ですよ。鞭打たれて、パッションの映画を見ても分かるように全身傷だらけになって、そして十字架の上でイエス様に乗られました。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかって、私は乾くとも言われました。でも父なる神様はイエス様に答えようとはされませんでした。なぜですか、それは私たちを救うためですよ。イエス様を捨ててでも私たちを救おうとされた神の愛がそのところにあるんですよね。イエス様は最も苦しい時に父なる神様は顔を背けられました。それは私たちを救うためですよ。私たちはそのことを思うときに神様を賛美せずにはおれないと思いますね。もう一度言いますけれど、イエス様は誰よりも神様が御顔を隠されることの苦しみを知っておられるお方です。だから私たちが何をどう感じようと感じなかろうと、そのことを最も理解してくださっているイエス様が共におられるということを感謝するものでありたいと思います。私たちの信仰生活は感覚だけではない、また経験だけではない、それらのことも非常に大切なことです。でも信仰の伴った感覚、信仰の伴った経験であるようにと願います。そしてもし感覚や経験がなくなったとしても、信仰が私たちを支えていく、そのようなものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。信仰を持ってイエス様を愛して、信仰を持ってイエス様を賛美して、信仰を持ってイエス様にお仕えして、信仰を持ってイエス様に従っていく、そのような信仰生活でありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。アーメン。 一言お祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。神様あなたの皆を褒めたたえます。主よ、私たちはあなたの前に信仰を持って歩み寄ります。主よ、どうか私たちが感じようと感じなかろうとイエス様あなたは共にいてくださって、あなたが私たちの祈りを聞き、また共に歩んでくださっていることを思い、心からありがとうございます。ヨブが何もかも失ったその時であっても、拝して主を礼拝したように、主よ、私たちは自分の環境や状況や感情や思いではなくて、神様あなたを見上げて礼拝をするものとならせてくださいますように、心からお願いいたします。主よ、あなたは賛美を受けるにふさわしいお方です。主よ、あなたは全ての誉れを受けるにふさわしいお方です。全ての栄光を受けるにふさわしいお方です。イエス様、私たちはあなたを愛しています。主よ、あなたに信頼しています。主よ、私たちを助け導いてくださいますように、心からお願いいたします。この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって今にお祈りをお捧げいたします。アメン。